強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字通社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに特定社会保険労務士の安さやか先生にお越しいただいております。安先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回に引き続き、コンビニエンスストアでオーナーさんが独自の工夫にはどういったものがあるかということについてご教示いただきたいと思います。
はい、工夫というと、もう今それぞれのお店でもう皆さんがたくさんいろんなことをされてるので、全部はご紹介できないんですけど、でも一番そのまとめて言うと、まあ、これは本当に一番最初に私があの幻の本を出した時にですね、お話ししたことでもあるんですけど、権限移譲というやり方がありますね。やっぱり店長、オーナーって割と人に物を触れないと言いますか、業務をお願いできない人たちが多いんですよ。私もともと本部社員として7年間、まあ、のうち、まあ、本当に5年ぐらい研修トレーナーをやってたんですけど、ほとんどの方がやっぱり自分で全部何とかしようとするんですよね。そこをちゃんと店長とかアルバイトのスタッフさんに権限移譲する、信頼をするっていうのももちろんだし、実際に責任まで任せるというところまでをできているお店はあんまり多くなくって、ただそれをやることによってもちろんリスクは生じますよね。例えば発注業務をスタッフに任せますと、で入れた数字に関しては基本上長はオーナーとか店長は触りません。でそうするとある商品、例えばペットボトルがここにもありますけど、まあ、これが本当はロットで来るんですけどね、例えば3本とかそういう1本単位で発注できるとして、3本だけ発注したとします。そうすると売り場には3本しか納品されないと。そうするといじってしまう、その数字をいじってしまうと、その発注した担当者が自体がなんか自分のやったことに対する検証ができないけれども、3本だけ発注していざ売り場に並べたら、ものすごく売り場がスカスカしていると、ですぐ売り切れてしまって棚の穴が開いてしまった、そういう状態になるっていうことを目の当たりにした時に、あ、これだと少ないんだなって初めて視覚で確認できるので、それをわざとやってどんどん発注の精度を上げていっているオーナーさんがいるんですよね。いや、それとものすごく勇気のいることなんですけれども、もちろん時間もかかることなんだけれども、しっかりと責任とその信頼をする、異常して任せる、本当の意味で任せるっていうことによって、どんどん一人一人の戦力が上がっていっているっていうのが実際にありますね。これは私の知り合いのローソンのオーナーさんがまさにこれを体現されていて、でお店も順調にどんどん増えていってるんですよ。あ、すごいなと思います。年も同い年なんですごい方なんですよね。私はそれが一番工夫というところで言うと、まず意識をした方がいいと、これはどのお店に関しても意識をした方がいいなと思うところですね。まずちょっとここで切りましょうか
実はその話なんですけど、
はい、
ちょっとどこで聞いたかは忘れちゃったんですけど、
はい、
なんかアルバイトの人が発注データを端末に入力したら、
はい、
オーナーさんが後でそれを変更しちゃって、
そう
アルバイトさんがへそ曲げちゃったんだ。
そうそうなんですよ要は勝手に数字が変えられたってことですよね。でその数字を変えたよとかっていうコミュニケーションがあったらまた違うんでしょうけど、全くなくって、自分が入れた数字じゃないものが、物量がお店に届いた時に、えっってなるじゃないですか。あとは発注画面見た時に自分が入れた数字じゃない数字が確定されてたってなると、私のこと信用してもらってないってスタッフさん思うじゃないですか。そういうことって結構あるんですよ。任せたつもりになってて、最終的な責任は自分が負うからっていう理由で数字をいじっちゃう人、なんかこれもったいないかなと思います。だからやるんだったらもう本当最後まで一回任せてしまって、もう失敗は失敗で、一度の失敗は容認できるぐらいのやっぱり気持ちというのを余裕って欲しくないですか。それを元に、じゃあもっとどうしていけば同じようなことが起こらないかっていうことを話し合って、もう一回任せた方が絶対いいと思いますね。
オーナーさんのできる仕事って人材育成だと思うんですよね。
はい。
でそこで威力を発揮しないともったいないですよね。
はい。ただのプレイヤーにオーナーがなってしまうのでもったいないですね。
やはりもう一つのポイントとすると、
はい、
アルバイトさんは職員としてアルバイトさんかもしれないけど現場に一番長くいる立場なので、
はい、
その人のその仮に間違ったとしても何らかの根拠があって発注数を決めるわけですから、
はい、
一回それをね仮に結果が間違っててもやってみるっていうのはいいですよね。もしかしたらねオーナーさんが知らない情報を持ってる可能性があるので。
あ、そうなんですよ、
うん
うん
ね、近くでお祭りがあるとかイベントがあるとか、そうそうそうそう、この日はコンサートがあるから、
はい、そうなんですよ。なんか自分のね好きなアーティストがライブをやるのでとかっていう情報って、ね、好きじゃない人からしたらまず持ってない情報なので結構貴重だったりするんですよね。運動会とか参観日とかね学校のそういうのもありますよね。
ですから任せてみると、そうすれば店員さんがすごい、うん、発注のプロフェッショナルと、でオーナーさん抜くかもしれないですよね。
そうそうそうそう、抜いてもらっていいと思うんですよね、それだったらね。いや私自身もお店にいた時に最初はやっぱり店長とかそういう責任ある立場に立つと自分が一番仕事ができないとダメだって思い込んでるんですけど、そんなことって実は全くなくて、オーナーとか店長は別の、さっき六角さんもおっしゃってたその人材育成とか経営っていう大事な役割を担っているので、プレイヤーを極める必要は全くないわけなんですよ。もちろん指導するアドバイスするっていう観点から全く知らないよりは一通り経験してる方がいいんですけど、自分がオーナーとか店長が知らないことをアルバイトさんがやってくれてそれが結果としてつながるんだったら、むしろそれをちゃんと承認してあげることの方が大事なんですよね。
これってコンビニに限らない話です。
あ、ですね、またねコンビニに限らない話しちゃいました、ね、
いや、いいんですけど、
いいです、
本当に応用が効く、
そうそうそうそう、
ノウハウですよね。
はい。
なんか他にあります、
はい、そうですね、工夫で言うと対お客様という面でもそうですし、対スタッフ人員という意味でも同じことが言えるんですけど、仕事を楽しめる環境づくりっていうんでしょうか、なんかただ単に発注して納品されたものを品出しして掃除して接客してだけだとぶっちゃけ面白くないですよね。同じこと毎日繰り返すのでだんだん疲弊もしてくるし辛いんですけど、なんかその中にも楽しみの要素を入れるってすごく大事だと思っていて、例えば、まあ、2月の頭って恵方巻きっていう一大イベントがあるんですよね。まあ、食品ロスでも結構有名になったあの恵方巻きですけど、あるお店でこういう工夫してたんですよ。その恵方巻きの予約を取るのにただ単にチラシを配って予約お願いしますっていうんじゃなくって、楽しもうと、その予約を取るっていうことも含めてお客さんと一緒に楽しもうというふうに発案した方がいて、何をやったかっていうと、みんなが恵方巻きのなんかこう模型っていうんですかね、大きい恵方巻きを段ボールとか、うん、あの紙で作ったんですよ。でそれをみんなで背中に背負ってなんかお店をやるっていう、なのでその時間にお店に立つ人はみんな後ろの背中に恵方巻きがあって、でぶつかるんですよね。ぶつかるからなんかその恵方巻き同士がぶつかって、特にレジのカウンターの中って狭いからこうぶつかって壊れたりとかするんだけど、それもなんか楽しいっていうんですか、なんかみんながそのめちゃくちゃになってる状況が面白くなってきちゃう。でそれがお客様にも伝播して、なんか面白いなこの店、また来ようかなっていう再来店のきっかけになったり、それがきっかけで恵方巻きの話を自然とすることができて結果予約につながるっていうこともあったりするので、なんか普通に楽しむっていうよりはとことん楽しんじゃう方がいいんじゃないかなと思うんですよ。よくクリスマスでもサンタの帽子かぶるとかコスプレするとかありますけど、あれもあれで確かにいいかなとは思うんですが、あんな形式的にやっても面白くないじゃないですか。なのでもう一手間加えて見ちゃう方が私はいいし、まあなんか店頭売りとかも最近制限されちゃってるところ多いですけど、もうなんか大いにお祭り気分でやりゃいいと私思うんですよね。お店の中でも全然できるわけじゃないですか。ケーキどうすかみたいな、普段じゃ絶対やらないような接客とかやったって面白いと思うんですよ。っていうのをいきなりやるとみんなびっくりしちゃうので、何月何日はこういう売り方しますので皆さん遊びに来てねとか、そういうのを事前に告知してお客様を巻き込んでお客様に楽しんでもらって自分たちも楽しむっていう工夫ができたらめちゃくちゃ面白いと思いません？っていうお話でございます。
イベントですね。
そうそうそう、
イベントはみんな思いつくんですけど、従業員さんが楽しむっていうところが、
はい、
ポイントですよね。
そうですね、はい、そこはなんかまた次回ですか。
そうですねということで時間になってしまいましたので、この続きはまた来週聞かせていただきたいと思います。安先生、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。